では今日は聖書は続きで使徒行伝の10章からになります。本当にダンスっていうのはすごいですね。本当にこうダビデが喜んで踊ったようにこう本当に主を喜んでこうもう分かりますね。ダビデがどんなに喜びを持ってダンスをしたか、またダンスをすると私たちこう解放されていくっていうそのことを今も体験しました。本当に主は素晴らしいです。はい、では、使徒の10章44節から48節お読みします。44節、ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると御言葉を聞いている一堂の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話しまた神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペテロは私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペテロになお数日滞在するようにと願ったというところです。先週ペテロが啓示を受けてそして訪問者があって、そして招かれてコルネウスの家で福音を語っていました。神様が人を分け隔てなさらないお方、どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人はみんな神に受け入れられてますよ。また本当に今日も最初にイエス様のお名前を賛美しましたけれども、この力あるイエス様のお名前を信じる、この方を信じる者は誰でもです、もう漏れなく誰でもその名によって罪の許しが受けられますよということをペテロが力強く説教していました。で、それ今日の箇所そこからなんですけれども、ペテロがそのメッセージをずっと御言葉を語っている時に44節、するとドカーンとこの一堂の上に聖霊様が下るっていうことが起こりました。これは使徒行伝の初めの2章のところでも同じように起こりました。一堂の上に聖霊が注がれる、まあ誰かあの人とかこの人とかではなく、集まっているこの共同体全部の中に聖霊様がどっと臨んでくださる。ですから聖書の約束はこんなにたくさんでなくっても2人でも三人でもイエス様を信じ、イエス様を恐れ、イエス様を愛する、イエスの名によって集まるところに私もいるっていう臨在の約束がありますから、イエス様を恐れて集まっているこの共同体の中に聖霊様が注がれました。これは使徒の2章のところも同じです。ですから私たちが本当にこの共同体を愛して大切にして礼拝を守る、共に過ごす、その中に主の臨在があって、主の臨在があるっていうところに主の働きがあるし、聖霊様が望んでくださるっていうことを本当に大切に受け取っていきたいと思います。するとですね、45節を見るとペテロと一緒に来た人たち、まあ割礼を受けているのでもうはっきり、私は神から選ばれた民族ですっていうその割礼の印ですよね。きちんと律法も守ってますよ、安息日も守ってますよっていう、そういう人たちがちょっと待って、まだ信じてない人たちの中にドーンと聖霊が下って、聖霊の賜物が異邦人の上に注がれるのを見て、見てということははっきりこの目で見える現象で聖霊が注がれたっていうのが分かったんですね。見て本当に大いに驚いたと書いてあります。いや本当に驚いたと思います。なぜならそうですよね、まだ洗礼を受けていないし悔い改めてない、まあ、私たちが教えられてきたことはイエス様を本当に信じて洗礼を受けた者がその人たちに聖霊様がうちに住んでくださるって教えられてきましたので、そういうこと一切スルーして、そういうのを抜きにしていきなりドーンと聖霊様が下って、聖霊様からのプレゼントである、まあ目に見える形で何が起こったかというと異言を語る、そして 神様を賛美する、この賛美っていうのはきっと例の歌だったんではないかなと思われます。でそういうことが起こって本当に驚きました。私たちがこの本当に自分のこう理解を超えることが起こるとなかなか受け入れることができないですよね。ですから使徒行伝の2章のところも聖霊が下ってみんなが異言を話しているときに、いやーあんなのお酒に飲んで酔っ払ってるだけだって言ってやっぱり受け入れられないし批判するっていう人も出てきました。その気持ちはわからなくもないです。なぜならこう本当に私たちの理解を超えたことがいきなり聖霊様によって起こるからです。でもですね、聖霊様の働きなので聖霊様は清くて良いお方なので、じゃあ間違った方向に行くかというとそうではなくって、一つ一つ聖霊の豊かな実がそのことを通して結ばれていきます。で今日私説教の題名は越境する聖霊という題をつけさせていただきました。でこの題は実はですね、教会で後ろに船の右側っていう雑誌を毎月購読しているんですけれども、聖霊様っていうのはヨハネの16章に思い起こさせてくださる霊だって書いてあって、私メッセージ の準備する中で、あそうそうって船の右側っていう雑誌の中に何か聖霊様の受け取った証の連載があったなっていうことをふっと思い出して、で手に取って読んでみると、なんとですねびっくりしました。越境する聖霊っていう題で今年の1月から連載されていて、その副題がですね、なんとちょっとコピーしたんですけれど、越境する聖霊で副題が現代のコルネウスたち。今まさに礼拝でこの2週間3週間の間学んでいるこの聖書の箇所のところなんだと思ってびっくりして、ずっと1回目から読んでみました。でするとですね、この新約の時代に、この使徒の時代に聖霊様がもう突然もう洗礼を受けてないということをもう乗り越えて働かれたように、いやいや現代も今も聖霊様が教団教派を超えて、また歴史を超えて聖霊が働かれてますよっていう証がたくさん書かれてありました。でちょっと読んでみますね。この連載で取り上げるのは現代において聖霊がどのようにその働きを広げておられるか、その働きのバリエーション、そして、予想を超えた広がりのようなものである。現在日本では大きなリバイバルのようなものは残念ながら起きてはいない。しかし静かな中でも静かな時にでも聖霊はその働きを続けられて静かに広がり深く浸透しておられる。その働きの一部を越境性、この乗り越えていく境を乗り越えていくっていう越境性ですね、越境性、つまり通常そこには聖霊の働きは見られない、そのような働き方はなさらないだろうという私たちの設定する限界、境界線を踏み越えて働かれる聖霊という切り口で描き出してみたいと思うのであるっていうところからこの連載が始まっていました。びっくりしました。この聖書に書かれてある通り、まだイエス様を信じてない人にも聖霊が与えられて突然異言を語り出すっていうことも書かれてありました。また、全くそもそも異言って何っていうそういうことも知らない方にも聖霊様が望まれたり、また障害を持っているとか、まあ、体に何か本当に問題があるっていう、通常では異言っていうのは受け取ること難しいだろうなって考えられる、そういう方にも聖霊様が望んだっていう証。また現代的な方法で例えばウェブ上のやり取りだけで聖霊が注がれるっていう、本当にこのバリエーションに富んだやり方で今現在聖霊様がどんどんどんどん壁を乗り越えて働かれているという証が書かれてあったので、興味のある方はぜひ皆さん読まれてください。でその中の一つにね、ペンテコステ派の牧師家庭に育った先生の証がありました。ペンテコステ派なので、もちろんもう異言で祈る、霊歌を歌うっていうのは小さい頃から礼拝に行けばみんなが異言で祈ってるし霊歌で賛美してるっていう、その中で育った先生の証もありました。でその先生は とても威厳とか聖霊のことをこう毛嫌いしてね、自分には関係のないものだ、でまあ自分自身それなりに信仰があるから、いやそんなものなくったって、いや信仰で歩んでいけるんだ、自分はもう少し冷静で、理知的なもう賢い信仰者でありたいってすごくやっぱり警戒心を持っておられたんですね。けれども聖霊様は越境なさって、この先生の上にも危険が与えられるっていうことが起こりました。でそのようにしてどんどんどんどん現代でも聖霊様が望まれて、一人一人今日聖書を見ると聖霊の賜物って書いてあるので、聖霊様は清いお方です。聖霊様は良い神様です。だからそのお方がくださる賜物、プレゼントとしての威厳、もちろん悪いものであるはずがないですよね。そのプレゼントの威厳がどんどんどんどん越境して人々に与えられているということが、書かれてありました。聖霊様はこのようにして私たち一人一人に望んでくださって、聖霊のプレゼントをくださいます。そして聖霊様は導いてくださるお方です。一つ一つ、導くということは何か目的があって、何か行くところ行くべきところがあって、聖霊様は私たちをその目的にこう一つ一つ導いてくださるお方です。でまず一つ、聖霊様はじゃあどこに導いてくださるかというと、ヨハネの16章の13節には、聖霊様は私たちを真理に導くと書いてあります。この真理はイエス様ご自身であり、この聖書の言葉です。聖霊様は私たちを真理に導き、真理は私たちを自由にしますから、聖霊様の願いは私たちが本当にイエス様と出会い、この御言葉を通して囚われているものから解放されて自由になっていく、それが一つの聖霊様の導かれる目的です。そしてもう一つは、今使徒行伝を学んでいて、この使徒行伝の本当にこの柱になってくる御言葉は一章の8節です。聖霊が私たちに下るときに、私たちは力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアと私たちはキリストの証人になっていく、そこに聖霊様は導かれます。どなたかが言われたんですけれども、もしこれがね、なんかこう私たちがキリストの伝道者となりますって言われると、ちょっと伝道者って言われたらちょっとなんか気が引けてしまうところもあるんですけれど、伝道者ではなくってキリストの証人となるということは、年が若くてもまだちっちゃくても、またどんなに年を召された小杉おばあちゃんであったとしても、イエス様の証人であるということは OK できることなんです。私たち一人一人が本当にイエス様とお出会いして、イエス様がこんな風に助けてくださった、祈りがこんな風にして聞かれた、聖霊様がこんな風に私を導いてくださったって、皆さんお一人お一人ね、証があると思います。パウロのようにこうドラマチックな劇的なものでなかったとしても、日々の毎日毎日の生活の中で主がしてくださった、私たちにしてくださった良い恵みの証っていうのはたくさんあります。それを本当に私たちが置かれているところで証人として証していく、そのことを聖霊様は願って私たちを導いてくださっています。ですから私たちが聖霊様のこの導きに従っていくために、大切なのはやっぱりその導きに従うっていうことです。心が固くなままであると、どうしてもこの導きに従えないですし、この聖霊様の流れの中にどうしても入っていくことはできません。これは私も経験しました。つい最近も主人に、いやあなたも以前そうだったでしょって言われて、そんなことないよって言ったんですけど、いや私もそうでした。多くの方々が威厳が与えられていく中で、私ちょうどその時ね、子育て真っ最中だったので、本当に集会に出て もう子供たちを見ることで必死で、本当に御言葉で恵まれた、主が触れてくださったっていうよりは、もう本当にヘトヘトになって帰ってくるっていう、そういう中にいたので、周りの人たちがね、どんどんどんどん聖霊様を受けて喜んでる、威厳が与えられてるっていうのを見ると、なんか自分一人だけがね、置いてきぼりにされたような気持ちがして、心がね、固くなりになったのを覚えます。だから、いや私はもうさっきのペンテコステの先生と一緒ですよね。いや私その本当に聖霊がなくっても、威厳がなくっても、私大丈夫、やっていけるって思ってました。けれども 本当に行き詰まります。この聖霊様の助けや導き、聖霊様の力がなくては何一つ自分でできることは何一つありません。だからその時私本当にへり下って聖霊様を求めて、私も本当に主によって恵みによって威厳が与えられましたから、心が固くなになるっていう気持ち本当によくわかります。このこう思いを変えていくっていうのはなかなかこう自分ではできないことですよね。つい最近もですね、こうちょっと具体的なことで話せないのでなんか分かりにくいかもしれませんけど、主人は主人、私は私で、それぞれこう言い分があってね、でそれぞれの言ってることは間違ってなくって正しいんです。でもいつまで経ってもずっと平行線でなんかまあ拉致が開かないっていうことが一つあったんですね。でつい最近もそのことで話して、あまたか、でもね私それどうしてもできないよねって、無理なのよねっていうことなんですね。うん、無理、やっぱり私できない、無理、主人の言ってることもよくわかる、でもごめんなさい、やっぱり私できない、無理っていう思いが支配していました。もうその思いが完全にもう充満してました。でもうですね、本当に威厳の祈りっていうのは私の霊が神様と交わって祈るので、この問題について特別私が威厳で祈ったわけではないんですね。一日の生活の中で短い時間ちょいちょいちょいと威厳で祈るので、その祈ってた中で突然ですね、何十年も持ってたんですけど、あれ？もしかしたら私できるかもっていう思いに、私がそう思い直したんじゃなくって、聖霊様が祈りの中で自然とこう思いを変えてくださるっていうことが起こりました。分かりました、聖霊様、私できそうです、やってみます。でもちょっと今週ももう週末が来てて忙しいし、いろんな予定があるから、来週が来たら、主人に話してそれをやりますって、もういきなりもここで自分の考えと自分のやり方が入ってしまったんですけど、聖霊様がそれをストップしました。いや来週じゃない、今しなさい。今ですか、でも私こととかこのこととか予定があるんです。いや聖霊様今しなさい、分かりましたっていうことで主人に声をかけてそのことをね一緒にすることができたんです。するとですね、あ、よかったですね、本当に良い時間を過ごすことができて、何よりもですね、私自身がいやこんな何十年間もぐーって固まって出た思いがスルッと自然に変えられたことに自分自身が驚きましたし、何か歯を食い縛ってね、いやこれは違うんや、聖霊様が語ってるからこれは従わないかんのや、私従わなくっちゃって、なんかこう歯を食い縛ってやらなくっちゃというのではない従い方で、本当に自然に従うことができた恵みを受け取ることができました。ですから聖霊様っていうのは本当に素晴らしいお方ですし、聖霊様が与えてくださる威厳で祈るっていうことは、自分が抱えててどうしようもできないこと、自分のこう理性知性で言葉でね、そういうものを超えて私の霊が自分でも気がつかない、自分でもどうしようもすることができないことを代わりに霊が祈ってくれるので、神様がその交わりの中でまた私をこう作り変えてくださるっていうことが起こります。だから本当に本当に威厳で祈るっていうことは、清い聖霊様、神様と交わることだし、神様の心を私が受け取っていけることなので、この威厳の祈りを通してますます素直に従順に聖霊様の導きに従うっていうことが本当に無理なくできるんだなっていうことを体験しました。聖霊様は導いてくださるお方です。決して権威を持って無理やりに、いや違うこうでしょああでしょって言って無理やりぐいぐいぐいぐい引っ張っていかれるお方ではないです。本当に優しく導いてくださるお方なので、私たちはその流れに、ね、乗っていきたいと思います。何ですか、サーフィンしたり川で泳いだり海で泳ぐ方は、その流れに乗るっていうことがどれだけ楽ちんかっていうのは皆さん体験されていると思います。流れに逆らっていくのは大変しんどいですけれども、 本当にその聖霊様の流れの中に入っていくときに、私たちはもう本当にリラックスして自由に主が導いてくださる目的のところにたどり着くことができるので、本当に感謝です。それは神様が願っている心に導いていかれるから、そのことを成し遂げていけるので、本当に感謝です。そしてここで書いてある聖霊の賜物である異言っていうのは、第一コリントの14章4節は、私たち自身を立て上げるもの、共同訳聖書では作り上げるものだって書いてあります。私たちは聖霊の宮、聖霊の、本当に住んでくださる家として、私たち一人一人今本当に内側に聖霊様をいただいてます。この聖霊様が住んでくださる家を異言の祈りを通してしっかり家が立て上がっていく土台を、変わることのない、朽ちることのない約束の御言葉をしっかり土台に据え、イエス・キリストっていう変わることのないお方をしっかりと土台に据えて、私たちが異言で祈ることを通してこの宮が立て上がっていく、それが聖霊様の与えてくださる異言の大きな恵みの一つです。そしてコリントを見ると、第一コリントの14章5節を見ると、パウロもみんなが異言で語れることを望んでいる、みんなが異言で祈れたらいいのにな、みんなが異言を語れたらいいのになってパウロも言ってます。ということは、異言で祈るっていうことはものすごく素晴らしくていいことですよね。そんなに大したことがなければパウロもわざわざ聖書にね、みんなも異言で祈れたらいいのにななんて聖書に書かないんですけれども、本当に素晴らしい恵みなので、パウロ自身も第一コリント14章5節に、みんなが異言で祈れたらいいのにな、そのことを望むっていうことを書いてありますから、私たちこの異言で祈るっていうことをね、求めていきたいと思います。アナニアとサピラはこの聖霊様が導いてくださる導きに従うどころか聖霊を欺くっていうことをしてしまいました。私たちの心がどんどんどんどん固くなりになっていくと、本当にアナニアとサピラのように従うどころか欺いてしまうという、本当に罪を犯してしまうことにもなりかねません。ですから、私たちが導いてくださる聖霊様に従っていく時に、じゃあ何が大事になるかっていうと、この聖霊様を本当に聖書にはね、3つ書いてあるんですけれども、その聖霊様と私との関係の中で大切なことの3つの中の1つは、聖霊を消さないっていうことです。この導きに従っていくために聖霊様の火を消さない、これは第一テサロニケ5章19節、いつも喜び絶えず祈りすべてのことを感謝しなさいの後に、この聖霊の火を消さないようにしなさいっていうことが書かれてあります。この火が消されるっていうことないですかね。私救われてすぐの時、本当に心に喜びがあったので、絶えず教会に行って使えていました。で、絶えず集会に出ていました。で、するとですね、まだ救われていない母が、私を見て、そんなに一生懸命ならなくったっていいよ、いや、もうそんなに無理しなくっても、無理してるように見えたのか、いや、そんな無理することないよ、いや、そんなに頑張らなくていいっていうことを絶えず言われ続けました。本当にその火を消すような言葉を絶えず家に帰ると投げかけられていましたけれども、母はまだ救われていないので、宗教っていうものに対してちょっとこう警戒心があったんでしょうね。娘がどんどんのめり込んで大変なことになるんじゃないかっていうことで、言った言葉だとは思うんですけれども、いろんなところで私たちの火を消すような言葉とか、何か起こるかもしれませんけれども、まずそれで私たちがそれをもう本当に沈めてしまわないけれども、そうであったとしても絶えず本当に心を燃やしていく、聖霊様で燃やされていくっていうこと、消さないっていうことがまず一つです。そしてもう一つは、聖霊を悲しませないっていうことです。これはエペソの4章の30節のところに、聖霊様を悲しませないっていうことが、じゃあ具体的にどういうことがね、聖霊様を悲しませる態度であるかっていうのも書かれてあります。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨て去りなさいと エペソのところの4章30節に、聖霊様が悲しませる態度っていうのが本当に、まあ、無慈悲であったり、憤り、怒り、わめき、そしり、悪意、そういうもの、また本当にこう言葉ですね、悪い言葉を一切口に出してはいけませんって書いてあるので、本当に私たちのそういう悪い言葉も、聖霊様を悲しませるものになるっていうことが書かれてあります。ですから私たちこういろんな、ね、共同体の中で、まあ、家族であったり、また職場であったり、まあまあ、学校に行ってる皆お友達は、まあ、学校のなんか、ね、グループであったり、いろんな、まあ、なんていうんですか、こう集まりがあると思うんですけれども、まあ、その中で本当に一致できにくいな、いや一つになれないなって感じる時がね、いやグループで仲良くやっていきたいの、いやなんでこうなるんだろうなとかね、そういうことをね感じられる方もあるかもしれないんですけれど、まあここのところを読んでいってみると、聖霊様っていうのはこの一つになってないっていうことを悲しまれてるんではなくって、実はその一つになってないことではなくって、そこにある私たちのその態度、本当に悪い言葉であったり、なんかこう非協力的な態度を示したり、反抗であったり、何ですか、本当に怒ってみたり、わーってこうじゃないああじゃないってわめいてみたり、人をなじってみたり、聖霊様が悲しまれるっていうのは一つになれないことを悲しまれてるんじゃなくて、私自身のそういう態度なんだなっていうことを示されて、私自身もどれほど聖霊様を悲しませてきたかっていうことを思った時に、本当に申し訳なかった、聖霊様ごめんなさいっていう、本当に主の前にへり下り悔い改めるっていう時を持ちました。聖霊様を悲しませないで、本当にその導きに従っていきたいと思います。そしてもう一つは、聖霊に逆らわないということです。これは使徒行伝の7章の51節、ステパロが殉教する前に長いメッセージを語りましたけれども、そこにステパロがもうはっきりとね、あなたたちは聖霊に逆らってるっていうことをはっきり言いました。だから本当に、聖霊様に従順する、逆らわないっていう、聖霊を消さない、悲しませない、逆らわないっていうことが本当に大事であり、聖霊様との関係の中でね、大切であり、また私たちが本当に喜んでお従いしていくために大切なことなんだなと思います。私たちの心が、思いが本当にこう異言の祈りを通して変えられていく、また私たちのこの考え方も本当に解かれていくっていうことが大事だと思います。ペトロ自身も匠先生がメッセージしてくださったように、固定概念からの解放ということで、ペテロ自身もこうあるべきっていうね、本当にユダヤ人としてずっとペテロは過ごしてきましたから、きちっと律法を守る、きちっと安息日を守る、割礼を受けるっていう、本当に一つ一つを守ってきた、そのペテロのが異言の祈りをの中で、神様は異言で祈ると啓示を与えてくださいます。啓示っていうのは、神様が隠していたものを明らかにしてくださるっていうことなんですけれども、異言で祈ると神様が本当に隠していたものを明らかに表してくださる。ペテロはこの時幻を通していっぱいこの袋の風呂敷の中に、ペテロにとったら絶対そんなの食べれませんっていう汚れたものと言われるものがいっぱいあった。それを見た時に神様が、いや神が清めたものを清くないって言ったらダメだよって、一つの本当にペテロにとったら固定概念が崩される、神が清いと言ったものを清くないと言ったらダメだよっていう、その神様の啓示を受け取って、彼は本当にこのようにして、ここのね、聖書の箇所でもあるように、異邦人がドーンと聖霊を受けた時も、彼自身、自分自身の固定概念を崩されて、受け取っていましたから、きっと、ペテロもものすごく動揺はしたとは、びっくりしたとは思いますけれども、本当に今聖霊様が働かれてるんだっていうことを確かに受け取ることができたと思います。そして、先にも話したように、聖霊様っていうのは必ず目的を持って導かれているお方なので、今日のこの聖書の箇所がじゃあどういうふうに導かれて、どういう目的があるかっていうと、この後、 使徒行伝の15章にエルサレム会議っていうことが開かれて、その中でもう本当にたくさんの吸ったもんだがあるんですけれども、最後の最後、この聖書、この、出来事が異邦人に聖霊が注がれるっていう、この決定的なこの出来事がこのエルサレム会議の中で重要な役割を果たすっていうことが起きます。ということは、私たちも異邦人なんですけれども、本当にこのことを通して異邦人伝道がスタートしていく、その門が開かれていくっていうことが行われます。ですから聖霊様は無秩序の方ではなく、絶えず秩序と目的を持って私たちを導いてくださるお方です。ですから私たちは安心して、本当に安心して、この聖霊様に心を開いて、本当に委ねて、この導きに従っていきたいと思います。聖霊様は本当に私たち一人一人が自由になって本当に解放されることを願っておられる神様です。ですから私も随分心を固くなにして、聖霊様を悲しませてきたものですけれども、それを本当に今日解いていただいて、素晴らしい本当に神様である聖霊様、間違いのないお方ですよね。このお方の導きに本当に喜びを持って、従順に身を委ねて従っていく一人一人になりたいと思います。異言の祈りを通していっぱい神様と交わって、神様は今言いました啓示、隠れているものを私たち一人一人に教えてくださいます。まあ、本当にこれもどなたが言ったことなんですけど、私たちがこう秘密、神様も秘密があるんですね。隠しておられる秘密がありますけれども、それを異言の祈りの中で私たちにね、明かしてくださるんです。秘密って皆さん誰にでも彼にでも言いませんよね。本当に信頼している人にだけ秘密って打ち明けできますよね。そのようにして神様は大切な本当に宝物、これをあなたに伝えたいよ、このことね、見てほしいんだよ、受け取ってほしいんだよっていう大切な良いものを異言の祈りの中で啓示として、私たち本当にその秘密をね、神様語ってくださるので、心を開いて聖霊様を受け取り、また威厳をいただき、聖霊様の導いてくださるその導きにね、従順していきたいと願います。アメン。はい、ではお祈りをします。愛するイエス様、今イエス様が十字架の上で私たち一人一人の本当に汚れた罪を許してくださり、血潮で洗い清めてくださって、そして全ての罪を許し贖い、3日目によみがえって今も生きておられ、そして今神様の右の座で私たちを導いてくださっていること、語り続けてくださっていること、そして何よりも聖霊様という助け主を送ってくださっていることを心からありがとうございます。この聖霊様を通して私たちはイエス様、あなたのところに行くことができますし、真理の霊であるイエス様、あなたを知ることができ、この御言葉が何であるか、御言葉が何を私たちに語っているのか、そのこともはっきりと分かるように教えてくださる、この素晴らしい聖霊様を与えてくださっていることを心からイエス様ありがとうございます。聖霊様の結びは一つ一つ良い意味です。今心を開いて聖霊様、あなたをお迎えをします。私たちの内側に満ち溢れてください。私たちをどうぞ導いてください。一人一人に神様、あなたのご計画があり、あなたが願っておられるその目的のところがあります。主よ、私たち一人一人をあなたの手に安心をして聖霊様委ねていきますから、導いてください。私たちの内側にある固くなな心や反抗心や、また本当に劣等感があるなら、それすらも全てイエス様、あなたの手に今明け渡します。全てのものをあなたに明け渡し、神様、本当に空っぽになった心に今聖霊様だけを注いでください。主を心から感謝をします。私たちがびっくりするような、聖霊様ご自身がいろんなところを踏み越えて乗り越えて、境を境界線を越えて働いてくださるお方であることを感謝をします。 異邦人である私たちにも本当にこのようにしてさまざまなことを乗り越えて今イエスキリストを信じる恵みの中に入ったことを心から感謝をします。これからもますますこの日本の中に聖霊様が力強く働いていろんな境を難しいと思える困難なところも聖霊様ご自身が乗り越えてくださって踏み込んでくださって聖霊様あなたご自身の素晴らしい御業が起こることを感謝して宣言をします。私たちが祈っているまだ救われていない家族の中にも聖霊様が望んでくださることを感謝をします。難しい問題の中にも聖霊様が触れてくださることを感謝をします。本当に病の中にも主が触れてくださることを感謝をします。聖霊様はもっと働いてくださりもっともっと乗り越えてくださり越境してくださってあなただけが崇められるその御業を期待します。イエス様感謝をします。この新しい1週間も聖霊様だけが働いてくださるそのことを期待していきます。素晴らしい主イエス様のお名前で期待してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ感謝します。
皆さん秘密っていうのは誰にも 話せないって言ったんですけども先ほど家内の秘密聞きたいですか？一つですね皆さんなんで神様が私たちに聖霊を与えたのかそして威厳を与えたのかっていう意味をちょっとお話をしたいと思います。私たちの願いはですね目の前にある現実が自分の思うように問題があれば解決したいというこれが私たちの願いです。家族関係が良くなければ神様よくしてください。経済的に苦しければよくしてください。でも多くの人の願いは問題を解決したいので、問題が解決するとどうなるかというと神様から離れるんです。そしてこう思うんです。もう神様神様って言わないでうまくいく人生を私は願っています。神様困った時の神様でありがとうって。でも私は40年間、クリスチャンをやってきて、牧師も30年近くやってきて分かることがあります。神様の願いって一つなんですよ。それは私たちと一つになりたいということなんです。私たちがキリストのうちにとどまる、キリストと一つになる。だから夫婦関係と一緒ですね。一つになりたいっていうのが神様の思いであり十字架の愛なんです。でもそこが私たちと神様の思いが違うので時々何か問題が解決した後また試練が起きる。試練が起きると神様助けてくださいっていう繰り返し。でも本当は神様と一つになりたくない、神様の御顔を見たくない。でも神様すごく痛んで悲しんで私はお前と一つになりたいんだ。これが神様の心なんですね。ですからクリスチャンが本当に神様と一つになりたいと願った時に実は威厳の祈りっていうのは私たちね知性の祈りができます。神様健康にしてください、神様こう思います、神様経済的にも祝してください、これは知性の祈りです。これは悪いわけではありません。でも威厳の祈りっていうのは自分の思いを置かないとできないんです。うちにいる聖霊様に喉を使って祈ってもらうのでその時は完全に明け渡しです。ですから一言で言うならば威厳の祈りは、私ではこういう言葉を使うんですけども、イエス様と一つになりたい動機の祈りなんて、動機っていうのはiPhone 同士が同期すると一緒で一つの思い一つの願い、あなたと一つになりたい。ですから本当にリラックスして威厳で祈ってる時に神様一つですね。ですから思いが変えられていくんです。自分はこうしたい愛したい、神様なんでですかっていうその思いを変えてもらう。あ、神様こうしたいんだ、神様愛したいんだっていうね。でその中で、ちょっと家内は秘密で言いたくないかもしれませんけれども、言わせていただきます。皆さん笑われるかもしれません。私はですねやっぱり家内と一つになりたいんです。で、家内と会うところはとても少ないんですね。信仰の話か、唯一見つけたのが、よく主婦でね頑張るので一緒に買い物に行くと、喜んでくれるんですね。でも私の、わがままな願いはね、私アウトドア好きなんですよ。海とか山とか一緒に行って楽しんでほしいなって思いがあるんです。海行く、川行く、行ってらっしゃい、一緒に行かない、いや嫌いだから もうそれがもうずっと続いてるんですよね。で本当に好きじゃないんです。で、まあ、今回もですね、まあ、ちょっとそのことを言ったんですね、まあ、ちょっとあの焚き火でもしながら時間過ごそうよって。いや、あ、やっぱりねでもそれを、まあ、家内は自分で祈ったっていうことなんですよね、多分ね、聖霊様って。で、まあ、家内がですね、私の頃に来て、今日あなたに付き合うからって言ってくれたんですよ。あ、じゃあ一緒に、まあ、ちょっとこう焚き火でもしながら夕食しながら話そうかって言って、でじゃああの武器街に行こうかってなったんですね。で、いや、まあ、あなたが泳ぐんだったら付き合うよって言ってるんです。嘘やろ嘘やろ、そんなことありえないわ、絶対ありえない、そんなこと入って言うはずがない。いや、でも泳ぐって言ったんですよ。でもね、ちょっとね、実は私体調があんまり良くなくて、先週もですね、こう、まあ、クーラーに当たるのがちょっと気分が悪くなって、したらですね、ソジョンさんが来てくれたんです。アブ先生、まあ、ソジョンさんね、自分もがんになって、そして韓国でたくさんの方に祈ってもらって、で今も多分クーラーとかあんまり大丈夫じゃないと思うんですよね。でも先生、気持ちわかります、お祈りさせてくださいって来てくれたんです。で、私は本当に祈ってもらうということはやっぱ嬉しいなと思って祈ってもらったんです。その中でこういうふうに祈ったんですね。イエス様って、本当にアブ先生癒してくださいって、そして手の末端に至るまでどうぞ神様の聖霊の火で燃やしてください、熱くなるようにしてくださいって、本当に祈ってもらうときに私こうゴーッと熱くなるんですよ、手が。で、祈りの素晴らしさとともに祈っていただくもらうっていうことの素晴らしさね。で、それでね、本当に癒されたんですよ、かなり。で、神様すごいなって、まあ、それで家内にじゃあ武器街行こうかって言ったんですけれども、ちょっとね、あそこの長尾のところ通るところでね、また気分悪くなったんですよ。あ、ちょっと僕行けないわって。皆さん、僕がこんなこと言うのももうよっぽどでしょ、ね、もう今まで感じたことがないんですよ。でも、じゃあそこの、まあ、津田に戻ってきて、まあ、海でちょっと時間過ごそうかって言って、で海入るって言ったら入るって言うんですよ。神様、何が起こったんですか皆さんね、入って従うっていうのはね、実はこれが全てなんですね。この中に皆さんね、本当に悪霊に苦しめられて来てる人がいるかもしれません。阿蘇の森さんの証を見たと思いますけれども、彼はずっと心の中に教会に来ながら、求道者でね、来ながら思ってたんです。自分の家は呪われてるって、自分の家はなんでこんなんなんだって、それは分かってたんです。でも先生が霊的な話をして、本当にイエス・キリストを信じたら救われるだけではなくて、呪いとか本当に暗闇の力からも解放され続けていきますよっていうことを聞いて、そしてもう自分の力で自分の家計や家族は変えることはできない、このイエス様にすがりたいイエス様によって本当に呪いのない、悲しみのない、疑いのない、文句のない人生を歩みたいと思って、主に決心して2人が洗礼を受けられたんです。皆さん、本当にこれね、全て霊的なことなんですよ。で、実は夫婦の関係の中でもそうです。神様との関係の中でもね、私たち神様がいっぱい語ってるけども、はいと言えない。特に具体的に聖書の中で、奥さんはご主人に従いなさいって書いてるんです。でもそれが言えない、はいって言えない。ご主人は奥さんを愛しなさいって書いてるけども、それができない。ですから信仰ってとても難しくないんです。日々の生活の中で御言葉通りに、御言葉にはいと言えるとですね、本当に命と力と勝利と聖霊充満になるんです。でも私たちは何をするかっていうと、はいと言わない代わりに知識を得るんです。第一コリントの8章の1節に、知識は人を高ぶらせ、そして愛は人の徳を高めるってあります。私、たくさんの聖書を知ったことで神様に従っているように錯覚しますけども、そうじゃないんです。従うっていうのは真理に対してはいということだけなんです。その瞬間にできないはずの、そんなこと考えられないはずの自分に聖霊の助けが来てできるようになるんです。多分家内にとってですね、皆さんね、して、まあ、海行ったんですよ。 で、むっちゃくちゃぬるくてね、もうお湯みたいにぬるくて、でも私は泳ぐ自信がなかったんです。まだ体がこんな感じですからね。入ろうって言ってちょっと入ったらぬるいんですよ。あ、全然ぬるいよって言って、家内が入った瞬間、冷た、ちょっと待って、冷た。だから本当に嘘じゃないんです。もう20分かかりました、ここまで入るのに。で、結局過ごしたのはもう本当に30分ぐらいです。使っただけです。でもこちらは満足して帰ったんですけれども、でもそれはね、家内にとっては多分奇跡だったと思います。本当に冷たい水が嫌だし、本当にそういうことが楽しくなかったんだと思います。でも彼女は神様に聞いて従って、でも私はね、本当にものすごく楽しいなと思いました。本当に楽しいなと思いました。そして、まあ当たり前ですけれども、本当にこの家内を命を懸けて守っていこうと思いました。どちらが愛するのか、どちらが従うのかは別です。でも多くの知識があればそれができるんではないんです。本当にできないという自分を認めて神様に聞くときに、神様が思いを変えてくださるんです。多分皆さんの家の問題もほとんどそこだと思います。相手を変えようとして、こうでしょうこうでしょうって言っても多分変わりません。でももし奥さんがご主人に入って心から言えたら、でご主人は奥さんを心からお前を愛するよって言えたら、全部解決するんだと思います。ですから私はね、まあ、牧師を新クリスチャンを40年やって、ね、一つの原則、これは皆さん今日覚えておいてください、まあ、先週も話しましたけれども、ヤコブの4章の6節と、そして第一ペテロの5章の5節、同じ言葉が書かれているんです。同じ言葉です。どちらでもいいです。開いて、ヤコブの方を開きましょうか。この聖句一句を自分のものになさるならば、人生変わります。本当に聖霊に満たされる自由っていうものが分かります。でもこれが分からない限り、皆さん自分の心がよく分かってると思います。自由がない、喜びがない、勝利がないって、たった一つのことなんです。ヤコブ書のですね、4章の第一ペテロの5の5も同じ言葉を書いてるんですね。括弧のところに、まあ、私は昔の訳で覚えてるんですけども、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うという言葉ですけども、共同訳聖書を見ると、神様は高慢な者を敵とし、謙遜な者には恵みをお与えになる。皆さんね、まあ、誰もが自分が高慢なんて思わないと思うんですよね。で、高慢って なぜ怖いかっていうとですね、この世の中は神の支配か悪魔の支配しかないんです。ものすごくはっきりしてます。光か命か闇か暗闇しかないんです。で、あなたはどちらに入ってるかっていうのは、神様に従っていたら闇はないんです。動機はないんです。恐れや不安ないんです。裁きもないんです。完全に闇の中に入ってる。で、闇の中に入る時っていうのは何かっていうと、高慢な時なんです。で、高慢って何かっていうと、 悪魔なんです。時々私は聖書を読んでるから大丈夫っていう人が言います。皆さん、世の中で一番聖書を読んで知ってるのは悪魔です。ただ悪魔は御言葉や真理に決して従おうとはしません。知ってるんです。知識としてはむちゃくちゃ知ってるんです。ですから多くのことを学んだ人がですね、知識としていっぱいこう批判したりする場合があります。でもその人を見てると、一歩もはいと従ってない、従順の証がない、イエス様は今も生きてるという証が一つもない、そして家庭が天国という証がない。それは皆さん、知ることは神様に従っていることではないんです。たった一言、はい、従います。その時に聖霊を体験し、自由を体験し、喜びを体験するんです。ですから高慢になった時に、悪魔と同じ思いや裁きではなくて、高慢なものを敵としっていうのはですね、皆さん、これ神様が敵になるんですよ。それは以前自己中心の時の生き方ですよ。神様が祝福できないんです。悪魔が呪いを与えても、それを取り除くことができない、敵ですから。でも謙遜なものには恵みをお与えになる。恵みって何かって、一つになるということなんですよ。 私は夫婦が一つになったなって感じました。とても嬉しかったです。でイエス様が求めているのもたった一つです。イエス様、私とあなたは一つです。皆さんね、多くの人が不平や文句を言ったり満たされない、その原因は満たされてないんです。神の愛と人の愛に満たされた時に人は本当に穏やかになります。でもイエス様と一つにならない限り人の魂は絶対に満たされないんです。何をもっても満たされないんです。何をもってもです、満たされないんです。皆さんね、はいって従うことができたら、誰でもへりくだることができたら、誰でも神様の十字架の愛と聖霊の御臨在という恵みは誰でも感じるんです。そしてへりくだった時に神が働き出し、勝利が始まるんです。こんだけ長い間戦ってきたのに、こんだけ長い間主張してきたのに、変わらないことが一瞬のうちにして本当に変わるんです。ですからへりくだる、これ礼拝ということなんです。実は神様の前に、私は神でないので人を裁きません、すべてのことをご存知の神様にお任せします、礼拝します。へりくだる者に恵みっていうのはですね、お金とか物だけじゃないんです。本当に主が私の味方であり共にいてくださるっていうことが満たされてわかる、それが恵みなんです。この2つの原則で全てが動いてるなっていうことが私はよくわかります。皆さんも体験的にこの2つの原則がわかると思います。ですから前回もお話ししましたけども、いつもですね、母が三つよし、へりくだりなさい、へりくだれば神が高くしてくださるから、いやお前の言いたいこと分かるよって、でも神様に委ねてへりくだりなさいって。皆さん、これが次の子供たちに残されるね、恵みだと思います。この証が来たんですよ。これ最後にね、岩井嗣雄っていうね、脇町の先生がもう90過ぎてこの本を出されて、私無料の本として配ってきました。一緒にリバイバルミッションとか戦った先生で、まあ、下水の群れの先生でも本当に素晴らしい、尊敬する先生です。この先生の名前はね、菊王っていうんで、従う男って。だからご両親クリスチャンですね。そのおじいちゃんかもしれませんけれども、壮絶な証を持ってるんです。皆さん、苦闘っていう漢字どう書きますか。苦闘、苦しんで戦うって書くでしょ。この中でうちの父かな、おじいちゃんは苦闘して家族の救いを勝ち取ったって書いてたんですよ。その苦闘の闘が祈るという漢字なんです。闘国の闘、苦しんで闘国した。その、まあ、初代の方はですね、救われた時に、まあ、明治時代ですよ、お母さんがこう言ったんです。あんたが八十教を信じるんだったら私は死ぬって、だからキリスト教をやめなさいって言われたんです。でも彼はやめるわけがいかない、本当に神様に祈り迫害って。なぜかっていうとですね、このお母さんが神主の娘なんです。神主の娘から息子が八十になった、そんなものは耐えられない、私はもう死にたいっていう訴えなんです。これよくわかりますよね。でも神は愛なりって祈り続け、神様祝福し続け、罵られても祝福し、疑われても神様お母さんを祝福しますって、それが苦闘だった。苦闘の末に家族が勝ち取ったっていう証なんですね。皆さんね、神様真実なんです。私たちが神の座に立った時に人をコントロールし、支配し、裁き出します。皆さん言います、絶対に勝利がない、あなたは、私は神ではない、人のほとんどのことは知らないんです、私も人の本当のことは分かってないんです、だから裁けないんです。でもへりくだって神様に委ね礼拝することはできます。そして威厳を求めて、威厳は自分の思いを全部神様に委ねて神様と一つになることです。第一コリント6章のところに、主と交われば一つの霊となる、これが神様が私たちに求めている御心なんです。お前と一つになりたい、お前は私の花嫁だから一つになりたいんだ。私はね、家内のことで学びました。私も神様からね、従えと言われてね、まあ、例えば どっか行きなさいとかね、宣教に行きなさいとかね言われた時に、いやいやいやちょっともういいですとかね、でもその時にいろんな理屈は言えるんですけども、カナダのようにはいって言えるだろうか、はい、理解できない時言われた時にはい、でもね自分の力では今も言えないと思います。でもそれをも神様に委ねて聖霊に満たされた時に、私は可愛い花嫁のようにですね、イエス様に対してはいはい、皆さん覚えてください、クリスチャンっていうのは知識だけ知ってるだけではないんです。どれだけ従ってイエス様が真実であり生きてきたかを知ったかの民なんです。だから証人になるんです。証人っていうのは知識じゃない、 YouTube で見た知識をまるで自分が体験したかのように語ることではないんです。あなたが本当にはいと言った数だけキリストが生きていることを、真実であることを体験し、それを心から証しすることなんです。ですからもう一度皆さん取り戻しましょう。本当に神様が言われたことに対してはいって従ってきたときに、聖霊がドカーンと注がれ、イエス様と聖霊様と私は一つであるって満たされたときに、良い思いや考えが次々に、苦しい人が変えられていくだけなんです。アメン。そういう面では今一緒に悔い改めの時を持ちましょう。私もそうです。何度も御霊を悲しましたり神様を悲しましてきたものです。本当に悔い改めてすぐに主は許してくださいます。許そうと待っておられますから、しばらく祈る時を持ちましょう。イエス様ありがとうございます。私自身の傲慢やまた足りないところを許してください。そしてどうぞあなたの言葉に対して、あなたの導きに対して、何よりも聖霊ご自身に対してはいと従っていけるように助け導いてください。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与える方であることを感謝をします。どうぞ導いてください。主を感謝します。これはですね、とても大切なので、隣の両横の人にね、あのヤコブの4章の6節、ごめんなさい、私古い訳で覚えて、神様はね、高ぶる者を退け、高ぶる者を敵とし、へりくだる者に恵みを与える方よって、これは本当に大原則です。これをちょっとこう4人の方に言いましょう、これ自分に言い聞かせるようにね、ハレルヤ。でその間賛美チーム入ってください。これは本当にその通りなんです。特に若い時にね、これを身につけさせましょう。高慢になって辛い人生を歩むことがないように、じゃあ賛美チーム入ってください。ブレッシングっていうね、どうぞ 4人の方に言ったらですね、あのちょっとバレッシングの歌詞を出してください。ジュン君、私たちは御言葉に対してはいと言って従ったことが全部です。知識ではありません。本当に体験的に神様に従順していくんですね。でね、私なぜそう思ったかというとね、この頃本当にね、ちょっとこう体調が悪くなってね、時々本当死を意識するんですよ。で、天国って本当にイエス様と一つになる場所であってね、何の理屈もない、本当にそれ以外のものを求めてきたら前に絶対立てないんです。これことをしてきました、私はこんだけのことをやってきましたで、主の前に絶対立てない。私は主を愛してあなたと一つになってきました、永遠にあなたとこれから始まります、これだけです。本当にここだけなんです。主にはいと言ってきたものは喜んで天国に帰りますけれども、そうでなければ立てないと思います。だからまあ、あのちょっと年を取ってきたのでね、皆さんにこういうメッセージが語れるんだと思います。 ハレルヤ、この歌詞を見てください。先週も歌いました。呪いの反対は祝福です。私たちは祝福を受けていきましょう。祝福の秘訣は神に従順以外にはありません。はい、ちょっと皆さん言ってみましょう。はいじゃないですよ。愛を込めて主よ、はいって言ってみましょう。はい、皆さん魔法の言葉ですよこれ。本当にご主人それ一回言ってあげてください。ご主人変わります。 100の説教するよりも、はいあなたもう変わりますからそんなことがあるかって、なんか8人から睨まれてる感じがしますけれどもでもご主人に言うんではなくて、主が言われたら主に向かってね、信仰を持って言ってください。でもご主人も本当に命を懸けてお前を愛するよって言ってください。その2番目をこう見ていただいてですね、もし神様と一つになりたいと思わないと神様の御顔を求めないんです。イエス様と一つになりたいって思うが御顔一番ですね。で2番目で、これ本当に私は願います、家族と子供とその子供が世代にわたって祝福されることを。皆さんアーメンですか。そして臨在が分かるんで、臨在に包まれて主の霊に満たされて、いつまでも主と共に主がおられる。僕はお父さんおじいちゃん主が一緒にいるので、主が大好きなので大丈夫です。僕は世界を人々を祝福していきます。イエス様大好きです。おじいちゃんを祝福します。それを私は見ていきます。皆さん見ていきます。アーメンですか。でその後、いつでもどこでも喜びの時も涙の時も主はとこしえまで。皆さんこんな愛にあふれた方はですね、少なくとも人はいません。私は命を懸けて美佐子を死ぬまで守ることはできないと思います。どちらかが先に死ぬから。でもイエス・キリストはどちらが先に死んだとしても、いつでもどこでも守り愛してくれます。そしていつもイエス様はあなたの味方です。あなたの味方です。十字架にかかった主はあなたを責めたりしません。あなたの味方です。本当にこのことを見ていきましょう。そして私たちは生ける限り残された家族や次の世代を祝福していきましょう。決心していきましょう。アメン。じゃあ立ち上がってこれを一緒に賛美しましょう。